皆さんこんにちは。創造 FM 第23回をお送りします。今回 MC を担当する創造 HR チームのアキーです。よろしくお願いします。創造 FM はメルカリショップスを運営する創造の人やカルチャーをゆるーくお伝えするポッドキャストです。はい、ということで今回なんですけども、ニューメンバーと語る創造コーポレートの今というテーマでお送りしたいと思います。ゲストは8月1日入社の真人さん、コーポレートチームの萌さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは簡単に自己紹介をお願いします。では真人さんからお願いします。
はい、創造で経理マネージャーをしております真人と申します。私はですね、もともと監査法人というところで、企業の決算書が正しく作られているかどうかというのをチェックする会計監査の仕事を大体8年ぐらいしておりまして、でその後、上場企業の経理だったりとか、あとは、未上場のスタートアップの会社のバックオフィス管理部業務などを担当をしておりまして、この8月に、入社をしたということになります。
はい、ありがとうございます。じゃあ萌さんも自己紹介お願いします。
私はですね、メルカリが2年半ぐらいの歴でして、メルカリに入る前は、政府系の投資銀行がにファーストキャリアとしていまして、そこには10年ぐらいいましたね。でそこではあんまり想像では言ってないんですけど、結構農業案件とかを頑張って開拓してまして、農業とか海外案件とか、なんかそういうのをこう頑張って開拓して、その実現まで持っていくみたいな、わりかしパワープレイをするようなタイプでやってました。で、そっから、ちょっといろんな出会いもあって、メルカリに入って、で、メルカリに入った後は、CFO 室にまず、ファイナンスから来たんで、まずはファイナンスだろうみたいな感じで、ちょっと CFO 室っていうところにいさせてもらって、資金調達とかさせてもらってたんですけど、そこからなんかちょっと派生をしていって、会長室、今名前経営戦略室になってるんですけど、そこでなんかいろんな、エグゼクミーティングがあって、なんかそこの事務局やったりとか、いろんな課題整理とかをさせてもらって、で、なんかたまたま、創造の CEO のマゼさんから、なんか年末ぐらいに創造やるんですけどどうすかみたいな話をなんかいきなり初めましてでもらって、なんかちょっと面白いかもしれないと思って来てしまったっていう流れです。
ありがとうございます。来てしまった、
はい、いい意味で来ていいです、ね、来ましたっていう感じですね。
よろしくお願いします。
お願いします。
真人さんは8月1日入社したばかりだと思うんですけど、創造入られてみて、今どんな感じの日々過ごされてますか？
はい、そうですね。メインは毎月の月次決算の締め、決算業務ですね、をやっていて、で、月次を締めた後に、その実績を見ながら、翌月以降の着地見込みだったりとか、あとは今後、下期以降の予算策定を始めたりとか、そういった業務をメインにやっています。
なんか入られてみてこれまでの経験と比較してでもいいんですけど、面白みだなって感じてるところとかってどんなところですか？
そうですね、やっぱりいろいろスラック、今ワークフロムホームでなかなかその会社の雰囲気っていうのはダイレクトには管理づらいではあるんですけど、スラック見ているだけでも、その一つの、トピックスに対してみんなでこう案を出し合って、課題解決していってる雰囲気をすごく感じるので、本当にメルカリグループっていうグループ自体は大きいんですけど、創造に関して言うと本当私はかつていたようなスタートアップ立ち上がったばかりの会社である本当にオールワンの雰囲気っていうんですかね、っていうのをすごく感じてます。
確かに、なんかこうわちゃわちゃスラックでやり取りしたりとか、一人一人だったりとか部署とかの間の距離の近さみたいなところとかありますよね。
なんかそれはすごい感じますよね、なんか結構みんな本当なんか四六時中今の事業のことをなんか考えて、なんかもう気になったらとりあえず投稿するみたいな、あの感じとか結構 真人さんが感じてらっしゃるなんかスタートアップフェーズっぽいなっていうのはあるんじゃないかなと、
うん、確かにそうですね、うん、コーポレートだと他の部署の話とかって入ってきにくかったりとか意識的に取りに行く必要があったりとかされるんですかね、一般的には。
そうですね、やっぱ意識的に取りに行くっていうのもありますし、なんかすごいやっぱ情報がオープンにされてるっていうのもあるので、うん、なんかこう、なんていう、気になったらすぐ、まあ、ググるみたいなイメージでやればなんか情報に行き着きますし、結構その、多分みんな前職とかの経験で、はい、なんかもううろっとするとすぐ事業のこと分かんなくなるっていう経験を多分みんなされてると思うので、はい、なんか結構その、なんか意識的になんか情報が入るようになんとなくお互いなんか意識してる感がちょっと伝わる、そのなんかあここちょっとコーポレートに入れといた方がいいなとか、逆にコーポレートの事業側にちょっと入れといた方がいいなとか、なんかそういうなんか大人な気遣いを結構みんなしてる部分はあるのかなとは思いますけどね。どうですか、真人さん的に。
そうですね、本当に情報がオープンですっていうか、普段、まあ、かつていた会社とかだと全く聞かなかったような本当にエンジニアの、まあ、話だったりとか、まあ、マーケットでどういう話が今されてるかとかっていうのをスラックでも本当に確認できますし、週1回のオールハンズというか全体会でも本当に情報共有でいろいろ触れることができて、会社として今どういうことをやってるか、どの部署で誰がどういう動き方をされてるのかっていうのが本当に感じ取れるっていうのが他の会社、まあ、私がこれまでいた会社と比べても非常にそういった意味で、まあ、大きな違いであり、まあ、想像の、まあ、特徴なのかなという、
うんうんうんうん、そうですね、なんかいろんな部署からいろんな情報入ってくるとこう情報がたくさんこう溢れていきそうですけど、そういったところをこう溢れずに血肉にしていくみたいなところでコーポレートって必要かなと思ったんですけど、そういった点でお二人が何かこう注意していることとか気をつけていることとかってありますか？
でもなんかそれこそ真人さんってまだ入られて2ヶ月ぐらいなんですけど、私そのなんか初めてコーポレートでその外から入ってきてくださってって経験したのが真人さんが初めてだったんですけど、なんかすごいめちゃくちゃなんていうんですかね、もう事業のキャッチアップがなんかすごいめちゃくちゃ早いなっていうのに結構びっくりして、
はい、
でもなんかそれって多分常に今これがイシューだなっていう、なんかこう、取るべき情報のなんか軸をいつも決めてるから、なんかすごいこう、効率よく取られてるんじゃないかなって、勝手に横で妄想してたんですけど、どうですか？
そうですね、まあ、やっぱり想像、まあ、メルカリグループの中で、非常にそのグループ間の連携というか、まあ、経理だけ取ってみても、各社経理の、メンバーがいてですね、どういう、まあ、情報の取り方をしてますかとか、どういうまあ、イシューがありますかとか、まあ、どういう進め方をしてますかっていうのをいろいろこう聞きやすい環境にあって、だから非常に入りやすかったですね、そういう意味では。どういう動き方をされてるかっていうのが他のグループ会社を見ながら参考にしながら動けるっていうのは非常に大きな助けになってますね。
結構グループ間で連携してやり取りすることも多いんですね。
そうですね、結構多いですね、まあ、毎日何かしらグループ間でのミーティングがありますね、
グループ外の人とね結構話す時間多いですよね。
多いです
ね。グループ外というか自分グループ内だけど、自分の会社以外の人と話すことがすごい多い気がします。
確かに事業会社とはいえ、まあ、メルカリグループの中なので全体化を見てみたいなところも必要になってくるんですかね。
やっぱコーポレートはそこも意識しながら動かないといけないなっていうのも結構あって、まあ、なんかそのグループ間とその事業会社のなんかバランスみたいなのも結構コーポレートが担うべきところだなとも思いますし、かといってなんかそればっかりに集中してると事業成長の方とかになんかこう貢献できなかったりとかもする部分もあると思うので、なんかそこをこ うまくバランス取りながらやるっていうのもコーポレートの一つなんか必要なことなのかなとは思いますね。
なんかそこの筋肉の使い分けみたいなの難しそうですね。
そうですね。なんか私もそのグループ全体のことをやる、まあ、立場から初めてこのグループ内の事業会社に来たんですけど、やっぱりなんかこう気になる部分とか、あ、ここを知っとこうとか、ここをなんか頭突っ込んどこうみたいな思う場所っていうのが結構変わってきましたし、うん、なんかグループの全体見てた時は本当にこうできるだけ引いてみて、なんか、なんていうんですかね、事象1個異臭が出てきたとしても、なんかそのディテールに入り込むっていう時は、なんでこの異臭がこの構造的に出てきちゃったのかみたいなのとかを考えないといけなかったりとか、本当になんかこう、マッピングしてみないといけなかったんですけど、一回事業会社に来ると、やっぱ自分の事業会社のことが、ね、めちゃくちゃやっぱ気になるんで、なんかすぐそのディテールの方に目が向きやすくなる。でもそこで一点突破してなんか解決できたりすることもするので、なんか、うん、両方必要なんだけど、なんかその2つの筋肉を両方使ってやるっていうのが結構大事なのかなっては、うん、日々思いますね。
そうですね、うん、そんなお二人は実際の業務上ではどんな風に関わって連携されてるんですか？じゃあ真人さんから。
そうですね、まあ、一旦経理で月次締めた後にその実績を見て、まあ、コーポレートの仕事でいうと真人さんとその見込みから予算の数字をどう作っていくかっていうところが一番連携する部分ですね。あとは規定の整備だったりガバナンス系のところを、まあ、連携して進めたりですね、
うんうんうん、そうですね。なんか結構常になんか一緒にいる感じが私はしてまして、うん
はい、
なんかこうやっぱりこの2人に共通してるところってこの数字を触るっていう部分だと思うんですけど、うん、で特にそのトップラインの部分とかだけじゃなくて本当に会社のもう細かい数字とかも触るっていうイメージなんですけど、やっぱり数字ってそのなんか何かの物事のなんか結果としての終着点みたいなところもあるので、うん、なんか元をたどるとなんかすごいやっぱり広い分野からいろんな原因があってきてる
うんうん、
ことだと思うんですよね。なのでなんかどんな問題でも結構関わろうと思えば関われるみたいなのがあるので、なんか、うん、関わるコーポレートが関わる範囲ってすごい広いですし、でその中でも数字を扱ってる2人ってなると、うん、割かしそのセットでなんかいろんな課題の塊にこう顔を突っ込んでみたいなのは、
うん、
なんかお決まりのパターンみたいに最近なってきてる感じが、うんします、
うんうんうん、
なんか今やろうとしてることのをなんかこうの数字の妄想をちゃんと膨らませて、それをなんかちょっと現実感を持たせたりとかもう多分私たちの役割でしょうし、逆にその数字を触っててなんかこう見えてくる課題感とかもあるので、それをこう事業側にこう行っていったりとかっていう両方の行ったり来たりなんですけど、
うんうん、なんかお二人のお仕事の姿勢とか、想像にいる人とかって、かなりこう、自分の領域だけじゃなくて、どんどんこう、縦にも横にも斜めにも広げていくみたいな感じの方が多いなと思うんですけど、お二人から見て、想像って、なんかどんな特徴の人が多いなとかって感じられますか？
そうですね。まあ、自分の担当部署の仕事だけではなくて、いろんな、まあ、スラックとかを見ても、いろんな、まあ、関わりのある部署の、まあ、なんですかね、イシューに対して、まあ、コメントしたりだとか、まあ、守備範囲が本当に広い人が多いなっていうのが、
部
署としてあって、
うん
まあ、僕自身もそうありたいなと思ってはいるんですけど、その、まあ、経理にコーポレートっていうふうに、こう、限定せずに、いろいろ、まあ、なんですかね、笹谷さんがよく事業にに じみ出していくよっていうような、なんか
そういう。にじみ出す。はい。
はい、そういうイメージで、本当にそれが体現されている人が、方が多いなっていうのは、
うんうん、
強い印象としてあります。
もしさん、どうですか？
そうですね。想像の人の、想像の特徴ってことですよね。
うん、
なんか、私はその、素直な感想として、やっぱ想像で一緒に働いてる人とこの一緒に働いてる感じっていうのは、なんかすごい、やっぱなんか楽しくで、なんかすごいこう皆さんわりかしなんかこう自分の分野を持たれてるんだけど、 ただちゃんと違うところにも職種を伸ばしていてみたいな方々が多いので、すごい一緒に働いていて面白いなと思うので、そこはすごい魅力的だなと思いますし、皆さんすごいこうどこが分かってなくて、どこをあの分かってもらった方がいいのかっていうのを結構瞬時になんかさせてくれる方が多くってですね、なので、あ、やばい、なんか勘違いしたまま聞いちゃったって、なんかまずいって思っても、なんかすぐこう、うん、シュシュシュッとなんか認識をすり合わせてくれるとかも結構あって、なんかそれってすごいやっぱり高度なこと、事業会社をやっていく上でなんかすごい高度なことだし、なんか強みになる部分なんじゃないかなと思ってて、うん、そこはなんか想像すごいところだなと私は個人的に思ってます。
うん、ありがとうございます。次、最後の質問なんですけど、そんな2人がこれから創造コーポレートでやっていきたいことや、まあ、抱負 のところをお伺いしてもいいですか？
そうですね、あの先ほど少しあの触れさせていただいたんですけど、やっぱりそのメルカリグループとしては本当に大きいグループですけれども、創造でいうと立ち上がったばかりの、まあ、いわゆるスタートアップですごいそういう雰囲気がやっぱり強くあるので、あの少数 の、まあ、あのメンバーで結構大きい仕事をやろうとしているフェーズかなと思いますんで、まあ、業務をまあ限定せずというか、あのいろいろその、まあ、部署間の連携とかも、まあ、スムースに行えるように動きたいなと思ってますし、あの業務に限らず、まあ、コーポレート全般の、まあ、そういったなんていうんですかね、これまでやってこなかった今、まあ、コーポレートプラン、まあ、計画のような仕事も、いろいろ、まあ、あの関わっていくチャンスを、まあ、機会をいただいているので、まあ、そういったところを、うん、まあ、あの何ですかね、拾っていって、どんどんどんどん経験していきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。萌石さんどうですか？
そうですね、ノリのいいコーポレートというか、うん、理想的にはなんかちょっと困ったことがあったら、なんかちょっとコーポレートの人に聞いてみると、なんかこうサクッと整理してくれたりとか、なんかこう解決の道筋立ててくれるみたいな、なんかそういう存在にもなれたらいいなとも思いますし、うん、なんか逆にそのなんか課題解決だけじゃなくって、なんかこうもっとこういう事業のなんか取り組みやろうぜみたいなのを、なんかいいノリでコーポレートの人もなんかでいけるというか、まあ、まだ今組織が小さいので、なんかそういう機会も全然あるんですけど、うん、なんか大きくなったりとかいろんな事業をやり始めたとしても、なんかそういうのが失われない、なんかコーポレートノリノリコーポレート、うん、だと働いてても楽しいだろうし、すごいいい経験になるだろうなと思ってるので、うんうん、なんかそんな風にでいけたらいいなと思ってます。
うん、ああ、いいですね。染み出していくお二人とノリのいいコーポで、すごい頼りがいがありますね。ありがとうございます。ということで、はい、今日はありがとうございました。改めて
ありがとうございました。
はいはい、でここまで聞いてくださった皆様もありがとうございます。と、創造 FM ではご意見や感想を受け付けております。ハッシュタグ創造 FM で SNS などでご意見やご要望のつぶやきをお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ということで今回第23回目をお送りしました。改めて皆様、お二人もありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは今日はこの辺で、さようなら。
さようなら。